今朗読されましたコリント書第一の中にこういう言葉が記されていました。私たちの主イエス・キリストの日に火の打ち所のないものにしてくださいます。誰が火の打ち所のないものになるかといえば、それは私どもであります。聖書は言うのです。私たちは火の打ち所のないものにされるのだ。火の打ち所がないというわけですから、私たちは完全なものにされるのだということであります。主イエスが来られる時に、来られる日には完全なものになっているだろうと、このように告げるわけでありますけれども、私たちは聖書が告げるこの言葉を信じることができるでありましょうか。自分が火の打ち所のないものになるということを私たちは信じることができるでありましょうか。もし自分はちょっと信じることができないとするならば、それはなぜであるか。もしかしたら私たちは自分を見ているからではないかというふうに思います。自分はこうだ、自分のここのところはこうだという思いがあるとすると、火の打ち所にのないものに自分がなるというこのことは信じられないかもしれない。聖書に基づいてそのようなあり方を振り返ってみるときに、私たちはもしそうだとすると、見るところを間違えているのではないかと言わざるを得ないのであります。自分を見ていてはいけない。では一体どこを見なければならないのか。一章の九節であります。この一章の九節の御言葉は本当に大切な御言葉だというふうに思うのであります。もし教会っていうのは何かなって思っている人がいるとするならば、あるいは信仰っていうのは何かなということを思っている人がいるとするならば、そしてまた救いとは何かなということを思っている人がいるとするならば、この一章の九節を十分に味わわなければならないというふうに思います。そしてこの一章の九節を暗記する、自分の言葉にしてしまう、私はそのことが私たちの信仰を生涯にわたって支え、また豊かなものにするというふうに思うのです。それほどにここには教会、信仰、救い、それらのことが凝縮して示されているというふうに思うのです。今日の私の説教はこの一章の九節に集中するのでありますけれども、まあそのゆえにということになるかもしれませんが、多少説明的な説教にならざるを得ない。私は普段の説教ではほとんどヘブライ語とかギリシャ語に遡って説明をするということがないのでありますけれども、今日一章の九節に集中しますために、まあ、どうしても今日はギリシャ語を避けて通れない。従いまして、説明的になり、言語、ギリシャ語についても、まあ、たくさん申し上げなければならないことをあらかじめご了承いただきたいというふうに思うのです。しかしながらそのようにして、この一章九節を味わっていくときに、ここには私たちの信仰にとって本当に大切なものが凝縮されていることが味わえるのではないかというふうに思うのです。でこの一章の九節冒頭、こういう言葉が記されています。神は真実な方です。これがその後に述べられることの根拠になっていく。あるいは私どもが冒頭を見ました御言葉、火の打ち所にのないものにされるということの根拠が、神は真実な方ですという、ここにあるということを私たちは 十分に受け止めなければならない。だから申し上げたのです。自分を見ているとすると、それは見る方向を間違えている。私たちが見なければならないのは真実な神であります。真実という日本語、これは、まあ、いくつかの意味を含んでいるかと思うのですけれども、まあ、真実というわけですから、それは嘘偽りがないという日本語でもあるでしょう。この真実というこの言葉は、早速ギリシャ語を出さねばならないのですけれども、まあ、ピストスという言葉が使われています。ギリシャ語で真理というと、これはまた別なギリシャ語が当てられるわけでありますけれども、ピストス、この言葉はどういう意味を持っているかというと、信頼できるというような意味を持ちますし、また忠実あるいは誠実という意味を持っている言葉であります。ですから、神は真実な方ですというとき、神様は信頼できる方であり、神様は忠実な方ですということを表しています。一体神様は何に対して忠実なのでしょうか。私たちに対して忠実なのかというと、もちろんそうではない。神様は何に対して忠実な方であるかというと、ご自分に対して忠実な方だということです。ご自分の約束に対して忠実、ご自分の契約に対して忠実な方だということです。このピストスという言葉、これは私たちが信仰、信仰という時の言葉と同じ言葉です。まあ、形容詞、名詞の違いはあるにいたしましても、ですから私たちの信仰、それは名詞でピスティスと言いますけれども、私たちの信仰、ピスティスは、なぜ成立するのかということです。信仰というのは、これまた忠実であり、信頼するということでありますけれども、信仰は私たち自分に信頼するのではないということです。私たちの信仰はなぜ成立するかというと、神様がピストスな方だから、私たちのピスティスがそこで成立するということを十分に知らなければならない。つまり、神様がご自分に忠実であることへと私たちは委ねていくということです。非の打ち所にないものにされると。神様はご自分の契約に忠実な方であって、こう宣言なさったからには、私たちのことをそうしてくださるのだということに私たちが委ねていくということです。それが私たちの信仰なのだということ。信仰とは、私たちが心で力んで、よし信じよう、信じるぞ、今日も信じるぞと自分で力んで信じていくということとは、まあ、少し違う。神様、あなたの約束にお委ねします。あなたはご自分で忠実な方であり、ご自分の約束を果たされていく方であるところに私たちはお委ねをしていきますということ。それが信仰であることを、この9節の御言葉は示しているだろうというふうに思うのであります。そして9節はこのように言う。この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。こういう。主イエス・キリストとの交わり。この交わりという言葉は、教会が好きな言葉です。信徒同士の交わりということも私たちはしばしば言います。 で、もちろん信徒同士の交わりは神様との交わりが前提とされていますし、また今日ここで言われているように、私たちは主イエス・キリストとの交わりを持っているということも私たちは信じているはずであります。では私たちがイエス・キリストと交わっているというとき、それはどんな交わりでしょうか。皆さんもイエス・キリストとの交わりを否定はなさらないでありましょうし、主イエス・キリストと交わりを持っておられますかと尋ねるならば、持ってますとお答えになるに違いないのですけれども、ではその交わりというのはどういう交わりですか。こういうふうに答えることも可能でありましょう。私たちはしっかりと心にイエス様をいただいています。心の中でイエス様が生きていてくださいます。心の中でイエス様を信じていますから、イエス様との交わりを私はしっかりと持っています。そうお答えになることが一つあるでしょう。で、それは間違いではないし、大切なことです。心の中でイエス様を信じる。それは聖書も別なところで語っていることでありますから、心の中でのイエス様との交わりがないとすると、その信仰は、やがては枯れていくことになりかねないというふうに思いますので、それは大事なことなのですけれども、この一章九節が語る交わり、これをまた私たちは学んでいきたいと思うのです。交わりというこの言葉、同じコリント書の中で使われている箇所があります。もし聖書を開けることができるならば開けていただきたいのですけれども、十章の16節、もしお分けになれないならばゆっくりお読みしますのでお聞きいただけば結構でありますけれども、10章の16節というところですが、ちょっと読んでみます。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの地に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。このように16節には記されている。賛美の杯はキリストの地に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。ここは聖餐のことが言われているというのはすぐにお分かりになると思いますが、で、一体ここのどこに交わりということが言われているのかということですが、この預かると訳されている言葉であります。16節、10章16節の預かるという言葉と一章九節の交わるというこの言葉は全く同じ言葉。それはコイノニアという言葉ですが、あるいはお聞きになったことがあるかもしれない。そのコイノニアという言葉が使われているところであります。ですから十章十六節、この聖餐について言われているところは、次のように理解してもいい。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に交わることではないか。裂くパンはキリストの体に交わることではないか。そういうふうに読んでも同じことであります。この十章十六節のことをもう私たちは前提にしながら、一章九節の交わりというものを考えていく。そうしますと、 主イエス・キリストとの交わりは一体どこにおいて成立しているのかというと、先ほど確認したように心の中で成立しているのが一つあるのですけれども、しかしそれに並んで、いやもしかしたらもっと大切かもしれない交わり、それは聖餐における交わりということであります。こちらの教会でもおそらく第一主日なのでありましょうか、聖餐式が行われる。ここにパンが置かれ、そして杯が置かれる。主イエス・キリストの体ですと宣言され、主イエス・キリストの血ですと宣言されて、私たちはパンを手に取り、杯を手に取り、それを私たちは体の中に入れる。そのこと自体が主イエス・キリストとの交わりなのだということを聖書は私たちに告げているのであります。信仰というものは確かに心の次元において起こっていることであります。しかし信仰を心の次元にのみ押しとどめてしまっては、それは正しい信仰とは言えないのではないかというふうに思うのです。心の中だけで起こっているのではなくて、心の外において私たちは信仰というものがあるのだということ、まさにパンというのはイエス様の体でありますから、杯というのはイエス様の血でありますから、それは私たちの心の外の事柄であります。心の外に備えられているものに預かっていくということ、交わっていくということ、それが信仰の大切なあり方なのだということを私たちは知らなければならないのではないかというふうに思います。もし私たちが信仰を心の次元にのみ押しとどめてしまうとすると、信仰というのは本当に危ういものになってしまいます。私たちの心次第でいろいろに変わってしまう。もしかしたら私たちの中に繰り返し自分の罪に挫折する人がいるかもしれない。今度は頑張ろうと、今度はもう罪の虜にはならないぞと決意しながら、しかし日が経つうちにまた罪の虜になってしまう。もし信仰が心の次元にのみ頼るものであるとするならば、こんなに危ういものはありません。自分はダメだと、もうダメだ、心がそう思ってしまうならば、信仰は萎えていくということになりかねません。また私たちは神に疑いを持つということがないでありましょうか。大きな地震が起こったとき、大洪水が起こったとき、各地でさまざまな被害というものが起こる。神よ、なぜですか、なぜ地震があるのですか。しかもなぜそのことによって多くの人が命を奪われ、財産を奪われていくのですか。心の次元にでのみ信仰を考えているとすると、こんなに危ういものはないでありましょう。その他にも私たちはもしかしたら時々不安を覚えるかもしれない。まあ、そういう中にあって私たちの心というものは日々また刻々と移り変わっていくものでありますけれども、その心次第で信仰が決まっていくとするならば、こんなに危ういものはないということであります。私たち主イエス・キリストとの交わりは、心の外に備えられているパン、杯、それとの交わり、そこにおいて信仰は成立するのだということを、私たちはこの際一章九節から十分に汲み取りたいというふうに思うのです。 さて一章九節残りの部分があるのでありますけれども、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのですというふうに言われているのです。招き入れられた、招き入れるということはあらかじめある場が想定されているという意味合いを持たないでありましょうか。もし信仰というものが心の次元の事柄だとするならば、真実な神は主イエス・キリストを信じるようにさせたと言えば済む話であります。私たち一人一人に主イエス・キリストを信じる心を真実な神は与えてくださいました、そういえば事柄は済むはずでありますけれども、ここでは招き入れられたという言い方がなされている点は注目に値することであります。招き入れられた、ここもまたギリシャ語によって見るとまた見えてくることがあるのでありますけれども、このギリシャ語は、呼ぶという単純な言葉です。実はそして受け身になって呼ばれるという言葉であります。呼ばれた、主イエス・キリストとの交わりに呼ばれたと言ってもいい。それを招き入れられた、招かれた、同じことでありますけれども、でこの言葉はギリシャ語で申し上げますとエクカレオという言葉ですが、このエクカレオという言葉と同じ言葉、同じ意味を持つ言葉としてエクレシアという言葉がある。エクカレオ、エクレシア、その似てる音の響きを聞き取っていただけると思うのですけれども、エクレシア、お聞きになったことがあるでありましょうか。教会という意味であります。教会とは何か、教会、時々私たち説明を受けるのは教会とは建物ではありませんよ、それは繰り返しお聞きになっているところでありましょう。教会とは人ですよ、信仰者の集まりですよという説明を聞いてきたことと思いますが、その集まり、それは招きによって生み出された集まりだということです。呼ばれることによって生じた集まりだ、それが教会だということをこの際私たちは十分に受け止めたいというふうに思うのです。そうするとこの一章の九節というのは何を表しているかというと、真実な神様によって、つまりご自分に忠実で信頼できる神様によって私たちは聖餐に預かるべく教会とされているということです。聖餐に預かるべく教会とされている、教会に招き入れられて聖餐に預かるものとされていると言ってもいいでありましょう。ここでもまた私たちの信仰というものを心の次元にだけ押しとどめていてはそれは正しくないということが言えるだろうと思うのですけれども、つまり教会というものを私たちは自分の信仰を考える際にどうしても考えなければならないということです。心で信じているだけではなくて教会に連なっているということが私たちの信仰にとってどんなに大事なことかということです。ですからしばしばこういう声を聞きます。自分一人で信仰生活をしていてはいけないのでしょうか。それは高齢になってなかなか礼拝に集えない、教会に集えない、そういう事情はあるにいたしましても、その場合でもそれはいけないのであって、行くことができないのであって、教会が不要だ ということを言ってるわけではない。教会に行かなくちゃいけないんでしょうか。礼拝に行ってみんなでやらなくてもお家で一人で信じていていいんじゃないでしょうか。それは聖書によるとやはり十分な信仰とは言えないということではないでしょうか。教会は真実な神が作ってくださったものだ。真実な神が呼んでここに教会を建ててくださったものだ。だからこそ私たちはこの教会につながり続けるということが大事なことであります。先ほど聖餐のところで申し上げたことの繰り返しになりますけれども、私たちの心は大変弱いのです。大いに信仰に燃えているときには一生懸命教会に来る。しかしその信仰が萎えてしまってきたときには教会から離れるということ、こういうことであっては本当の信仰とは言えない。確かに信仰が萎えてくる時があります。神に対する疑い、罪に対する繰り返しの挫折、それでも教会につながり続けているということが大事なことであります。自分の心に従うのではない。自分の心に従うのではなくて、真実な神がなさっていることに私たちは委ねていく。教会に生き続け、聖餐に生き続ける。不誠実さを自分で感じるかもしれません。なんか今はそんなにしっかり信じてないのに、こんな自分で教会に行っていいのか。なんか自分で今は心の底から感謝を持って聖餐に預かる状態じゃないのに、こんな自分が預かり続けていいんだろうかと。自分の不誠実さを見ていてはいけないのであります。神様の誠実さにいつも心を向け、そこに委ねていくということが大事なことなのであります。神様は一体どのようにして私たちを呼んでくださったんでしょう。招いてくださったんでしょう。イエス・キリストとの交わり。先ほど見たようにそれは聖餐であります。キリストの体と血であります。主イエス・キリストの体が裂かれ、血が流される。そのことによって私たちのこの罪が神様の前に帳消しにされた。神様は一人子主イエス・キリストを十字架にかけ、体を裂き血を流すことによって私たちに対する本当の愛を示してくださったのではなかったでしょうか。聖餐というのはまさに神様の招きそれ自体であります。自分の不誠実さに心を向けていてはいけないのであります。そこまでして一人子の体を裂き、一人子の血を流された神様の誠実さ、これに預かり続けるならばあなた方は救われるのだと約束してくださっている、その神様の誠実さに私たちが委ねていくということ、これが本当に大切なこと、そして神様がそのことを望んでおられるのだということを私たちは知らなければならないでありましょう。火の打ち所のないものにしてくださいます。神様はそのために聖餐を制定なさり、そのために教会をこのように建てておられる。私たちがなすべきことはただひたすらどんな時でも感謝を持ってこの教会につながり、聖餐に預かり続けていく。一章九節の御言葉はそのことを示している。だからこそ繰り返し読み、自分の言葉にしていきたい。神は真実な方です。この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。